Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年6月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜はついにこの方が KBS 京都へ、そしてハマグリ御門の編へ来てくださいました。どうぞ。
河内屋菊水丸です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもこんばんは。
もうこんばんはですよね。
いや嬉しいですね。でも隅田先生の番組にこうして出演できるというのはKBS も久方ぶりに来ました。
あ、おっしゃってましたね、はい、
昔は、行くよくるよ姉さんのね、はいはい、朝の張り切りフライデー、
張り切りフライデ
ー、あれに出たり、クレオ姉さんが、まあ、晩年番組やっている、はい、ところへお邪魔したりとか、ですからもう十数年ぶりかもわかんないですね。
もうそんなになりますか、はい、昔は新助さんの番組でも来られてた、
ハイヤング京都、
ハイヤング京都、
何度か出演しましたですね。
そうなんですね。
古仙さんというね、名物の、プロデューサーかディレクターか、はい、その人に会いに来てるような感じで、当時はまあ僕20歳とか21でしたからね、もう40年ぐらい前の話ですが、
古仙さんね、前あの菊水丸さんと、私の家の近くの中華料理屋行ったことがありましたよね。あそこの近くの特定郵便局で局長されてるんです。
あ、そうなんですか。古仙さん、
はい、あれもうやめてんのかな。違う、今やってない。今やってないや。
一時そういう、
一時してはりましたよね。
あ、そうなんですか、はいはい、KBS を辞められて、
辞められて。
あ、そうですか。
そうなんですよ、
懐かしい名前が出ましたない
やいやいや、
やっぱ京都文化の香りがしますよ、ここはね。
KBS 来ると、
なんというても、
なんかまた違いますよね、大阪とは。
あ、違いますね。でも、僕はね、一応京都府民なんですよ、はい。
あ、そうです、そうです、
はい、京都府総楽郡南山城村という、はい、まあ、京都の地図でいうと一番上が丹後半島 で、はい、で真ん中辺がだいたいこの辺り、本当の京都ですよ、で、うちは一番右の、右下の、京都府庁からしたらほぼ忘れかけられているというい
やいや、
人口2300人ぐらいの村ですね。引っ越した平成元年の頃は5000人だったんですが、まさに人口減少というのを、肌で感じる村に住んでますね。
じゃあだいぶ減ってるんですよね、5000人から。
そうなんです。で、伊賀上野まで、はい、まあまあ5、6分、10分で行けるという、
はい、
ですから生活圏内は伊賀上野、三重県なんですけどもね、でも家の近所に道の駅ができましてねお茶の京都道の駅、
はい、
なんせ南国と売り上げる、あの抹茶パフェ、抹茶ソフというのがね、はい、名物で、その横に、なんと、あのホテルマリオットができましてね。
あ、マリオット。
そうなんですよ。マリオット言うたら、あの大阪阿倍野の、はいはい、あの高層のマリオットかいな思いますけど、はい、低層階、
ね、低層の
3階建ての
南山城
村、可愛いマリオットがホテルマリオットができました。
あの去年の秋ですかね、菊水丸師匠のご自宅に
ご来訪いただきまして、
南山城村、
はい、
あ、もうね、あのうちはもう本当に、ね、もう興奮しましたね、資料室。
我が家の地下1階の資料室、
地下1階、
はい、入っていただきました、はい、
もう何時間でも時間を費やすことができる、
寄席演芸、それから、はい、まあ自分の好きな音楽、
はい、
それと、まあ、時代小説を中心に昔の講談本であるとか、
地下はそうでしたね、講談の本たくさんありました、
落語の速記本とかね、そういうのがありました。ところ狭しと、
本当にところ狭しと。そして事件系もね、いろんな事件の当事者と、
はい、僕はあの新聞読み河内音頭という、新聞を読む河内音頭というのをね、昔やってまして、これは、まあ、明治時代に流行った瓦版で、ですからグリコ森永事件であるとか、豊田商事の物語とか、河内音頭やってましたんで、その辺の資料群が、並べてあって、ただ並べてるだけではなく、僕はあの整理整頓マニアなんです
よ。そうなんですよね、 うん、ちゃんとこう同じもので
カテゴリー
カテゴリーをちゃんとカテゴライズされた、
それと、はい、その本の高さとか
そうです、
並べて入れて見た感じの絵的に綺麗になってるかというところ、
美しい整然とはい、
いやもうそれだけが趣味というのは、まあ河内音頭りですからね、はい、盆踊り歌をまあ生業としてますから、7月8月の夏働いて、はい、後の10ヶ月間を冬眠するという
だからいくらでも冬眠できますよね。
冬眠先にあの南山城村を選んだんですよね、はい、それのためにあの家を建てたようなもんですから、は
い、あのね、森の駅に迎えに来てくださった時に、
月ヶ瀬口やね、JR の、はいはい、1時間に1本しか電話電車が来ない1両編成あるいは2両編成
で車で迎えに来てくださって、でお家までの道中、この近くに実は渓流釣りの名所があると。
ああ、そうですよ。
ただ一回も行ったことがないと。
ない家からあんまり出んの嫌ですから
その気持ちが分かりました。なんで行かへんのかなと思ったんですけど、渓流釣りの名所が近くにあるのに、
あと山も綺麗やし、
はい、山も綺麗やし、はい、でももうあのお家で資料室にこもっちゃうと、もう何日でも何日どころじゃ何年でも過ごせる本当にもう M 角さんがもう帰りたくないって言ってましたからね。
M 角さんと隅田隆平先生とお二人がお越しになりましたですね、そうですそうです。
いや、まあテンション上がりましたね。もうその文化系の少年のもう、はい、ゴールというかね、人生の
なるほど
あれ以上のものはないと思いますね。
そうですか、自慢話になってしまいます。もちろん自慢話をしに来たんですがね、今日はね
ほとんどしてください、
ほとんど、はい、で、だからそこに置いてあった本であるとかレコードというのは、はい、大概そのご本人のサインが入っていたり、そうなんです。もらえない人に大体サイン持てますね。これはね、はい、僕今63ですけれども、35歳から45歳まで10年間他局ですが、
はい、もう言ってください、
毎日放送で MBS で10年間ラジオをやらせてもらいました、はい、帯でね。そのやる時の契約というか、はい、まあ、要望はね、自分が会いたい人をゲストに呼んでくれるんなら朝早うてもやらせていただきますと
そうやったんですね。
浜村さんの前の時間帯に年やって、その後、浜村さんの後行きましたですけどね、はい、でよくあるじゃないですか、はい、放送局主催のイベントでどうしても番組にゲスト入れないかんと、はい、そういう場合はね、他の番組でやってほしいと。あくまで僕の番組は僕が興味のある人、
会いたい人、
会いたい人、はい、しかも僕がブラウン管のテレビで見ていた人が基準、ど真ん中なんだと、はい、で今風のゲストの人ようわからんと今風の大スターよりもブラウン管で見ていた、
は
い、
子供の頃
スイッチ入れてから時間かかってからつくあのテレビ、で見ていた人が僕にとっての大スター、そういう人と会えるんなら、だからあの放送局主催の近々イベント、はい、これは神見ながらねこの人について質問して魂が入らないでしょというのを、まあ、大阪流で言うと、はい、後の喧嘩先するという、ね、先にそういうことを
言っといて、
言っといて、はい、でそれに沿った人に来ていただきましたですね。
でそのゲストの方との、ね、全部音源もオープンリールで聞ける、はい、
そうそう、あの資料室の横にオーディオルームがあって、ね、はい、当時はあのあれですよ、マスターテープ、はい、言うたらオープンテープで、はい、放送を撮ってましたからね、はい、今から20年ぐらい前は、はい、ですから生放送でやっていながらオープン回しといてと、オープンとダットそれから MD この3つ回しといて、
全部残してもらって、
あの結局僕は30代の自分の声を残したいというのもあったんで、引き受けた中に。
そうなんですね。
それと会いたい人ですか、ピンクレディーキャンディーズね、はい、僕らの世代にとって、必ずこういう人をゲストで呼んでほしいと、
はい、会えました全員、
全員に会えましたね。会いたい人9割方会えました
ですね9割方、
はい、
でそれでコレクションのサインを、
そうゲストにお越しいただいた時には、はい、南山城村の地下資料室からで、またで例えばピンクレディー、はい、ピンクレディーも僕はケイちゃん派だったんで、
あ、ケイちゃん派、
増田恵子さんお願いしますと交渉してもらって、はい、来ていただいた時には、ピンクレディーのレコード、はい、そして増田恵子としてソロ活動した時のレコード、写真集、はい、 もうまあ言うたら段ボール箱2箱ぐらいどん置いて
全部サインしてもらって、
サインしてもらいました、サインしてもらうまで返さないですよ。で曲かかってる間にお願いしますと、
あその間に
渚のシンドバッドですどうぞ言うてる、こうお願いします、次これですってサイン会みたいですね。そうなんですよ、
でもご本人も嬉しいでしょうね、そこまで昔のものを出したものをちゃんと、で保存状態がいいですもんね。
それとね、さんのあのケイちゃんが喜んでくれたのは、パネルですよ。
パネル
畳1畳ぐらいのピンクレディのパネル、僕はあのレコード店で昔買ったやつを部屋で飾ってて、それをわざわざ畳1畳ですよ、それを毎日放送まで持って行ってこれ言ったらさすがに、こんなの持ってきてくれたんですかって、見たことありますか、こんなんあるの知らなかったですサインしてくださいっていうね。
わ
だから少年の頃の中学の時の夢が一つ一つ叶いましたですね、
10年の間でどんどん叶えていって、
そうです、森田健作さんにも来ていただき、市内にもサインもらって
市内に
僕が昔ね、森田健作さんの俺は男だメーンやって、あの森健になり
きってた時の、そう子供の頃に
その時に買った、これ市内なんです、杉村さんの、そうですか小学時代の、じゃあサインしましょう森田健作で書きかけたから、ちょっと待ってください、はい、あの役名でお願いします小林浩二が使っていた市内とこう書いてくださいと、分かりました、そういうふうに自分のコレクションを、大村コン師匠に来ていただいたら、オロナミン C、ドリンクのあの瓶のところへ元気はつらつ書いてくださいよ、お師匠これ書いたことないないないないない、今後書かないでください一点物にしますからこんな感じでやっぱり自分の持っていたものをいかにこう価値も高めながら、そっから30年40年経っても楽しんでるという感じですね、
そのでも少年時代使ってらっしゃった竹刀を、35になってもまだ持ってらっしゃるっていうのも、
持ってました、あの柔道着も、そんな強くならなかったですよ、でも柔道着も、あの桜木健一さんに来ていただいて、柔道一直線ですよ、その襟のところへ柔道一直線、桜木健一裏に杉丸さんへと書いてもらって、僕の少年時代からの思い出がそこで完結しましたですね、
それはそのずっと竹刀とか道着とか残してらっしゃるのは、いつか巡り合うかもしれないという思いがあるからですか。
その通りです、いつかこれにもらいたいという思いはありましたね、でもこの業界に入る前からそういう思いを持ってたんですよ、でも無理やろなとは思ってましたが、捨てはしませんでした、
それを MBS で帯で10年やってる間に、
そうあれなんか行政物件みたいなもんですから、その帯の帯の番組でそうじゃないですか、僕の知らんところで当時の木村さんへ毎日放送が話来て、こんな事情まで言うてんのかどうか分からないんですけど、であのやると、いや僕その南山城から通いま
して、そうですよね、
都内のホテル阪急インターナショナル、
その時泊まってらっしゃって、
そうなんですよ、10年泊まったんですよ、
無理ですもん確かにね、
チェックイン、
その番組
チェックアウト10年後、10年後フロントで、あの菊島さん、明細欲しいです記念にそれ車詰めますかって、どういうことですか、ロールです言って、じゃ あの3日前にそれチェックアウト言うたら、3日間かかってガーって僕も、ロール3本何食べた、それ月々ちゃんとあの生産してるんですよ、月決めで、でその何食べた何飲んだ、どこへ電話したいうのもデータに残るから、ロールでもらいました、
うわ
3本、
は
い、カーペットみたいなもんロールですよ
いやその本当に菊水丸さんのコレクターとしての、で珍しいのはコレクターの方ってたくさんいらっしゃるかもしれないですけど、プレイヤーかつコレクターっていうのは本当に菊水丸さんがおそらく日本で一番、
いやそれはないでしょう、
ないですかね、
やっぱりあの僕が尊敬している立川談志師匠もね、
談志師匠も
談志師匠はやっぱりそういうとこあるんですね、会いたい人に会いに行くとかね、でこっそりサインもらったりとかしてはったと、だからそういう影響も受けてますし、もともとがやっぱりあの異常にテレビを見ていてこの人に会いたいという気持ちがね、強かったんですね、 でもやってるのは河内音頭ですよ、はい、で盆踊り、
そうです、
はい、盆踊りにピンクレディ来るわけもないしまあなんかキャンディーズも来へんし、はい、だから吉本に入ったということがなんかこう、うん、そこへの道につながったのかなということですね。
ただ私も今日菊水真央さんとご一緒できてるのは、はい、中学の時におはようプロレスを聞いていた身からしたら本当に感激なんですよ。東根プロレス塾からの、はいはいはい、最初は日曜日の夕方に OBC でやってらっしゃって、はい、である時から朝の5時半とかですよね、
もうスポンサーがつかなくなったんで、で
おはようプロレス、
おはようプロレス、
はい、
朝あのゴングカーン鳴らしてね
そうですそうです、
沖縄晴れどんな番組やねんいう話で、
あの田中ケロちゃんと
リングアナウンサー、はい、新日本プロレスのね、でそこへね、あの大阪の試合が終わった後に橋本真也さんとか、
そうですそうです、
武藤圭司さんとか、はい、当時ね新日でしたから、はい、長野正弘さんとか長谷博さんが時折遊びに来てくれて、
はいはい、で劇場でシアタープロレスとかもやってらっしゃいました、
ね、やりました。これがね僕にとってやっぱりまた大きな、なんて言うんでしょう、夢が叶う一歩でしたね。
私はでも
90年の7月、ナンバーグランド花月で、
はいはい、
シアタープロレス、あの舞台の上にリングを組んで、でお客さんが見るというね、はい、でそれで、当時国会議員だった吉本の西川清志長、はい、参議院議員ですね、と同じ参議院議員のアントニオ猪木さんが、はい、リングの上で後ろ国会議事堂の新喜劇と同じ書き割りをね、
書き割り議事堂にして、
議事堂にして対談する、はい、で試合を3試合ぐらい
やってましたよね、
やりました、はい、で一番最後に新日本プロレス物語というのを河内音頭で歌ってくださいと、まあ、吉本らしい締めくくり方にしたい、はい、で僕リングの上で、はい、リングで初めて河内音頭、太鼓叩いてる人が言うてました、この間にリング跳ねるもんとか思わなかった太鼓が不安定な状態だった
そこそこ太鼓叩くと、
だからあの新日のそれこそブラックキャットっていうね、選手が下ずっと太鼓を抑えてくれてたんです、
そうなんですね、
安定させたのにね
そうためにブラックキャットが、
ね、で新日本プロレスの物語をずらっとネタ作って、大工富明さんという方が、新喜劇の作家がね、はい、書いてくれたんですけど、パッと横見たら僕が子供の頃からのヒーロー、あの相撲とプロレース河内音頭、この3つしか僕は勉強してないんですよ。
いや素晴らしいと思います、
子供の頃ね、
もうこの3科目だけやっとけば大丈夫です、はい、で必修です、
中学の時行く高校ありませんとうちの担任から言われたとごもっともな話で、はい、でその相撲はもう輪島北の海、鷹の花解決、お父さんの鷹の花ね、はい、でプロレースはアントニオ猪木、その猪木さんが舞台袖でじーっと僕の河内音頭を聞いてくれてると、はい、新日本プロレスの物語やってる場合ちゃうなと、アントニオ猪木賛歌を歌うべきだと、はい、でもうネタをポンと変えて、新聞読みをやってましたから時事、はいはい、ネタをね、猪木さんの、まあ、生い立ちから全部知ってますから、横浜で、
はい、
でブラジルへ行くときに、
そうですよ
ね、海の、はい、言うたら高校中にあのおじいさんが亡くなった、
そうです、
はい、ね、水槽になった、はい、そういう話も織り込んで、であの馬場を超えて猪木の時代みたいなところでご本人が外で拍手してくれてね、よっしゃこれで猪木さんをもう捕まえたみたいなんで、はい、で終わって舞台の袖帰っていったら、はい、いやー菊水和さんはじめまして、猪木です、いや大ファンです、イラクへ行きましょう
そういう流れだったんですね、
とイラク知らんがなとどこですのって言ったら、いやイラクですよ、今はもうあの人質解放のために僕は頑張ってるんですよ、スポーツの祭典、音楽の祭典やります、新日本プロレスのメンバーがプロレスやります、言ったらそこにおった橋本真也とか、はい、僕らイラク行くの
全員が
全員が
レスラーも
ってでも会長が言うからはい言うてね、向こうはこっちはい言われよ、イラクどんなとこですかで、まあまあそんな遠いところじゃないです、どれくらいかかりますかね、直行便は今はもう出ません、出なかったらどう行くんですか、まずはあのバンコック、それからドバイ、はい、ヨルダン、イラクですよ、ドバイでトランジットですよ、僕ら河内人はね、ヨバイは知っててもドバイは知らんと
そうですよね
こういうふうに言うたら、なんすかそれはって、ヨバイ知りませんか、コントーコーさんの本読みなれとわけわからんこと言うて、
猪木さんヨバイ知らなかったんですか、
猪木さん知らなかったんですよ、それはいい街ですね、いやそんな話言うてる場合じゃないんです言うて、それがバグダッドへ行って、 湾岸戦争開戦45日前ですよ、
はい、後ほどその話もまた改めて聞きたいと思います、はい、オープニングの曲お願いいたします。
これは嬉しいですね、はい、キャンディーズの初中お見舞い申し上げますです。
先ほどはキャンディーズの初中お見舞い申し上げますを聞いていただいたんですけども、
これ中学3年生の時にね、
中3、はい、
八尾で大きな盆踊りに初めて出演する時に、
出演されて、
はいはい、レコード店の前を通ったらこの曲が流れてきたんですよ、はい、で、僕はもうキャンディーズのスーちゃんのファンでね、はい、キャンディーズええなー思って立ち止まってレコードもう凍ってたんですよ、凍ってたんですけど、なんかこの街頭から流れてくる、はい、雰囲気もいいんで、うん、じっと聞き終わった、聞き終わったら次カーチューンのが流れてね、はい、これまだ聞いとかなあかんな、自転車で盆踊りの会場へ行く場内のね、はい、でまたじゃあ行こうか思ったらまた初中お見舞い申し上げます、はい、流れて僕にとって忘れられない、あ初めて大きな盆踊りで歌う日に、はい、街頭で聞いた初中お見舞い申し上げます、で時が流れてね、はい、トラさんが終わって、はい、釣りバカ日誌が始まったじゃないですか、松竹大映画ね、はい、でその釣りバカの B 面という平営で、はい、サラリーマン戦火という、三宅裕司さん主演の映画があったんですよ、はい、それの第2作がね大阪編だったんですよ、大阪に単身赴任しはるという、はい、でそれではっきり覚えてないんですけど、山田洋次監督が脚本でね、はい、わざわざお越しになって、大阪でオールロケなんで菊水さん出てもらえませんかって、おいおい出してもらえます、はい、ってこれちょっと台本読んでください、あいい役やな、でセリフもたくさんあって、はい、で何の気なしに最初パッとこう出演者のところを見たら三宅裕司、はい、で妻田中芳子って書いてある、おキャンディーズのスーちゃんやないかと思って、ですいません監督、はい、これスーちゃんとの絡み、あ菊島さん三宅裕司さんが単身赴任で大阪行くんで、はい、東京に田中芳子さんはずっとおられると、はい、だから絡みないんです、ね、僕にとっては今お去ること何十年前に生まれて大きな盆踊りに出演するときに街頭で初中お見舞い申し上げますを聞いてそこから会いたいなとその思いをビャーッと熱弁しましたら、はい、分かりましたと、じゃあこの英訳じゃなくてもいいですかと、はい、なんか偶然東京に、ご主人いてますかと来たらご主人単身赴任で留守です、なまあすき焼きでも作ろうかいうような役を作りますわ言うてくれって、で夢のようなキャンディーズのスーちゃんとお目にかかることができたのがサラリーマン戦火のその場面で僕のためただすき焼き作って、はい、いやご主人留守でっかいな、まあ食うとこなあれセリフこんだけですよと、もともと僕に用意してくれたのはものすごい役やったんですけど、それは結構ですと、うん、田中芳子さんと、はい、これも繊細一遇のチャンスやというので、
はい、
で作ってもらって東京の、撮影所行きました。
そんなことが可能なんですか。
いや
もう、まあ、よっぽどその
僕の熱弁、
熱弁が
動かしたんですね脚本家の山田洋次さんともう一方、はい、朝原監督というお二人を、となんかもうね、はい、大御所が分かりましたと、そんだけ言うんならもう田中芳子さんとの絡みに出てもらいましょうって言うて、一日でもうわずかながら、スーちゃんの前でこの大阪流のすき焼き作りますって作ってはいカット、もう終わりかみたいな感じ で、はい、でその時に僕はレコードを持って行ってたんです。
またや、はい、
ただこの初中お見舞い申し上げますは、はい、持って行かずに田中芳子さんがソロになった時のレコードを持って行って楽屋で帰りしなに、はい、あ菊島さんお疲れ様でした、え田中スーちゃんが菊水丸さんと言うてくれたんか、すいません田中さんちょっとこれにサインしてもらえませんか、はい、と出したら、わ私がソロになってあんまり売れなかったレコードこれ菊池さん持ってくれてるんですか、ケイちゃんの時と一緒ですよ言うてサインしてくれはって、でありがとうございました、
うん、
後日会社におはがきをいただいたりとかね、はい、また、上映が始まったら見てくださいね、はい、みたいな、でまた時が流れて、はい、吉本が、100本映画を作ると、はい、100人の
芸人でやってましたね、
はい、やってたでしょ、で一人一人が作品を作ると、で僕は子供の頃の少年河内音頭取り物語、はい、珍しいじゃないですか音頭取りの少年
そうですよ、ね、
どんなんやというのを映画で 、はい、したいとうちのスタッフが言うてくれて、で お母さん役誰にしましょうって言うから、お母さん役はやっぱり田中佳子さんでしょうと、こう言うたら、吉本のスタッフが、何を寝ぼけたこと言うてまんねんと。黒い雨、今村翔平監督の、あれでもう演技派女優として、はい、キャンディーズもすごかったけど、今や田中佳子さんが、いやいや、僕知ってますねん。何を言うてるんですか。無理です。いやいや、とにかく、田中佳子さん、はい、事務所へ電話してください。まあ、菊水丸、よう知ってる。いや、菊水丸さん、なんか夢見てんの違います。いや、そうかけてください。うちのマネージャー、はい、渋々かけたらしいんですよ。なら、田中佳子さんの事務所で、あ、菊水丸さんの映画撮られるんですかと。あ、じゃあ、田中に聞いています。すぐ電話かかってきて、はい、出演させていただきます。
すごい。
それにつながった曲なんです。
わ
あ。だから、そのロケは、はい、その初中お見舞い申し上げますを、はい、実際八尾の商店街のレコード店で聞いた、はい、その先の初めて出演した盆踊りのお寺の境内で、はい、だから僕の生まれ在所ふるさとに、そのキャンディーズのスーちゃんが来てくれたんで、はい、田中佳子さんに聞きましたよ、はい、大阪公演はあったけど八尾の町初めてです、うん、だから僕の生まれたところへ来てくれてロケしたんですよ。
ものすごい話ですね。壮大なロマンですね。
だからその朝原監督に熱弁をガーしたことが結局まさか僕はその自分の活動の中で映画監督というのはなかったんですよ。みんな映画作りたいし、全然そういうのがなかったんですけど、なんか回ってきて自分の少年時代を作る、な、母親はスーちゃん言うたら実現したんですよね。
もう菊水丸さん思い出に節度がないというか
節度が それでね、はい、そのロケ終わりました、はい、でロケ終わった時に、はい、それが昭和52年が舞台なんですよ、ね、母親、
はい、
で、ということは昭和52年というとキャンディーズが解散宣言をした時なんですよ、で最後言うたらエキストラの皆さん方に一言お願いします、はい、田中佳子さんから主演なら、なんか昭和52年というとキャンディーズの頃に戻ったような気持ちになりました。僕は粋なファンですから、一緒にいる時もキャンディーズの木の字も言うてないし、スーちゃんとも言うてない、田中佳子さんというの、はい、ご本人がキャンディーズの時代を思い出しました
言ってくれた。
で楽屋に戻って、はい、そういうこともあるであろうというんで今日持ってきましたけど初中お見舞い申し上げますのレコード、すいません、昭和52年ですよね、はい、今言ったらそうです、
はい、
役作りしてるじゃないですか、役者さんは、うん、今日は昭和52年の、はい、52年8月の23日です、うん、でこれそうですよねって言って出したら当時のサインをしてくれる。
あ、キャンディーズ時代の
スーって書いてある。これ今のサイン、は
い、
ス
ー。あ、下にスーって書いていらっしゃいます。確かに。
キャンディーズ解散後封印されていたのを、
それを
昭和52年やから、
はい、記憶を思い起こして歓喜させて。
そうなんですよ。してもらって。これですよ。今かかったやつ。僕がそのレコード店で買ったレコードに、はい、まさかサインしかもスーですよ。
そう、何十年越しのこう回収していく
これ77年ですよ。で
映画撮られたのが
2007年ですよ。
うわ、
30年、はい、
うわ、
これは嬉しかったですね。しかも、はい、自分の生まれた、はい、
そうですよね、
八尾市でサインをしてくれたという。
そんなことが人生に起こるんですね。
起こるんですね無理やりやないかという感じですけれども。
でも最初お会いなさった時にキャンディーズやなく、
はい、
ソロの時のレコードを持っていくっていうのがまたね、
これはやっぱキャンディーズスーファンとしては守らないかんマナーじゃないですか。
マナー、
そこでね、はい、キャンディーズのレコードにって言うたらただ単なるミーハーじゃないですか、ほら節度の
節度ありますね
ミーハーですから、どちらかという
と
粋な不安
素晴らしいですね。
で初めて自分でキャンディーズ時代思い出しましたと言うて楽屋へ戻った時にこれを出したら、
その言葉が出たから、キャンディーズというフレーズが出たから用意してた。
で
30年越しのレコード
なんかのきっかけでもらえたらええなでももらえずに帰ってもいいなという、 容易ですよ、この一枚は。今目の前にありますがね。
いや、
承知お見舞い申し上げますを聞いて思い出しましたですけれども、でもその猪木さんの
話は、そうでしたね、オープニングね、猪木さんの話もしていただきましたけれども、
イラクのバグダッドへ、
バグダッドへ
行きましたですよ。
1990年ですか。
11月30日に、成田空港を出発して戻ってきたのが12月の5日でしたかね、6日でしたか。イラクナショナルシアターというところで、当時は独裁者フセイン大統領ですよ。そうで
した、湾岸戦争の頃です。
だからイラクがクウェートに侵攻して、今と一緒ですよ、石油ですよ、問題は、
そうですよね。
でクウェートとイラクと国境ね、そこで同じ、石油油田というか、それをクウェートの方がええ機械持ってていっぱい出てる、それ腹立つ言って侵攻したわけですよ、
フセインが。
で国際社会が非難した、ならよく分かったと。ならイラク国内にいてる商社マン、アメリカ、イギリス、日本人を人質に、でその人質解放のために我らが闘魂、燃える闘魂アントニオ猪木が、外務省が助けてくれないんなら僕が行くって立ち上がって、でトルコ航空、チャーター機で僕一緒に乗って行きましたですね。
外務省は何もしなかったんですね、その
時ね。外務省はやっぱりアメリカの顔色を見て、アメリカが動いてないのに日本国はそんな勝手に動けないと、人質になってる人の奥さん方が、国会、議員会館へ行って、自民党からいろんな党のところへ行ったけれども相手にされない、最後にパッと来たら猪木幹事猪木さんのとこ一回もうダメ元で行こう思ったら、猪木さんがまあ言うたら若い頃からトランク一つで海外をね、まあフットワーク軽く
プロレスラーそうですもんね、
でしょ、イラク別に遠いことも何ともない、じゃあ行きましょうみたいな、あの調子で、人質解放しましょうってんでイラクへ行ったと。
でもよく行けたもんですよね。
いや本当にね、はいと言うて
今から考えると
僕返事してから、おそまきながらいろんな文献を読みましたら、ヒトラー以来の独裁者が出て怖い国やと、ところがね、テレビに見てもラジオ聞いても、新聞読んでもそういうことが書いてある、怖い国やと、戦争もう好んでるみたいな、ところがバグダッド行ったら遊園地が営業してたんですよ。遊園地、ということは一般の、イラク民は決して戦争を望んでるわけではない、一部の上層部が国際社会と戦ってるだけで、みんなは平和を願ってるということ、これ行ってみなきゃわからないことで、猪木さんが言いました、僕に、行かずにして何も言えないですよという、そういう言葉がゴーン胸に響いて、
それは後にあの引退の時にね、道っていう、
ああそうですね、
この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれっていうのはまさしく、
もうそれをずっとあの人はブレずに、バグダッド行く時もそうでした、行ってみなきゃわからない、行ってみたらやっぱり庶民の生活がそこにあって、我々日本人と何も変わらないと、どっちかというとあのイラクはずっと長年日本が石油買ってくれたから、油を買ってくれたから、お得意先でみんな親日家なんですよね、行ってみたら、これはやっぱりあのその人たちを人質にとってるというのはもう断腸の思いなんですよ。それを猪木さんがやっぱりプロレスト、で僕も河内音頭で平和音頭歌いました。
でもその先ほどの話で言うと NGK でシアタープロレスしてすぐやったんですね、
すぐです、
時系列で言うと
あれがもう1990年の夏ですから、そうですよ、
ね、
もうクウェート侵攻直後ですね。
そっからのこの展開があまりにも早いですよね。
早いですね、11月にもう飛行機乗ってましたから
夏にその猪木さんの音頭を歌い、舞台袖で猪木さんが見ていて、
イラクへ行きましょうはい言うて、そっから
数ヶ月後には、
行きました。
でもなかなかその日本を立つ時も大変だったんですよね。
大変だったですね。本当はね、ある航空会社が、チャーター機を出すと、ところがそれは何らかの圧力で出なくなった、また次も、2番手の航空会社が出すって、それも圧力で出なくなった、というんでユセフトルコさんという、ね、往年のレフリー、
名レフリー、名レフリーなのか、そういろいろね、あの気を方変ありますけれども、
そうでしょ、方変ありますが、そのユセフトルコさんに頼んで、トルコ航空のチャーター機を用意してもらった。
ユセフトルコさんは本当にちゃんとトルコにルートのある方やったんですね。
あったんですよ、
ね、
出してくれた、
はい、
ただその トルコ、まあ、トルコは中立国だったんですね、湾岸危機の時、はい、湾岸戦争の時も。ただそのトルコ航空も、バグダッドまで行ってくれない、横のヨルダンで
行って
ください、はい、もうこれ以上我々危険やから、帰りますで、我々を降ろしたら、はい、すぐビャートルコ向いて帰りました。
そうやった。
そこへ迎えに来たのがイラク航空機ですよ。
イラク航空機、
はい、これに乗ったらもう二度と帰られへんの違う、戦争が起こったらもう帰れなくなる、ひょっとして我々も人質になるかもわからないと、はい、不安でした。ところがね、途中のドバイ空港でね、はい、トランジットしてる最中に猪木さんの周りに人だかりができてたんですよ。僕は何かいな思って見てたら、みんなサインもらってるんですよ、アラブ人ですよ、日本人誰も、ね、はい、いない、アラブ人がサインもらってる、はい、猪木さんサインしてる、はい、で聞いてみたら、イスラムの英雄モハメッド・アリと戦った偉大な男であるというのをみんな知ってるんですよ、
は
い、
なるほど。
でそれを見た時に、はい、猪木さんの後ろから離れなかったら生きて帰れるなと。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年6月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。